こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。感性の限界、不合理性、不自由性、不条理性は、哲学、科学、社会思想の接点から、人間は自分の行為、意思、存在をどこまで自分で決められるのかを検討する講談社現代新書である高橋章一郎による限界シリーズの第3弾として、理性や知性の問題を踏まえつつ、より身体的で実存的な感性の領域へ焦点を移す。全体は結婚披露宴で開かれるシンポジウムという設定の対話形式で進み、専門家だけでなく異なる立場の参加者が議論に加わる。第1章は相判断行動の不遂性を行動経済学と認知科学を手がかりに扱う。第2章は進化論を参照しながら自由意志と環境の制約を問う。第3章は神の思想も視野に入れ、死と意識、存在の不条理を考察する。科学的説明によって人間を単純に還元するのではなく、制約を知った上で他者とどう折り合うかを問う入門的哲学書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、二重過程理論が示す判断と行為の不合理性。第1章、行為の限界は私たちが熟慮して行動しているという自己像を認知科学と行動経済学の知見から問い直す。中心となるのは迅速で直感的な処理と時間をかけて分析する処理が併存するという二重過程理論である。日常の選択では常に情報を完全に比較して結論を出せるわけではない。そのため人は近道となる判断法に頼り、最初に提示された数値に判断が引き寄せられるアンカリング効果や、同じ事実でも表現方法によって選択が変わるフレーミング効果を受ける。こうした仕組みは単に知識不足や意思爆欲の証拠ではない。限られた時間と注意力の中で生きる人間の認知的条件でもある本書の重要点は、感情を理性の対立物として切り捨てず、身体の状況に支えられた判断の一部として捉えることにある。不合理性を自覚すれば直感を完全に排除するのではなく、重要な決定で比較基準や提示順を点検する必要性が見えてくる。次に愛を題材に、感情が主体と認知に制約される仕方を考える本書は、愛とは何かという身近で強い感情を出発点に、行為の自由を検討する。恋愛や好悪は本人にとっては最も自発的で固有の感情に思われやすい。しかし、感情の生起には身体的反応、記憶、周囲から受けた刺激、相手の見え方など多数の条件が関与する。例えば、ある対象を思い浮かべるだけで死に体が反応することがあるように、感情は命令によって任意に作動を停止できるものではない。この視点は、愛を化学反応だけに還元して無意味化するためではなく、自分が選んだという感覚がどのような前提の上に成り立つかを明らかにするためのものである。また、選択後に自分の判断を正当化しようとする認知的不協和の問題も、感情と理由付けが絡み合うことを示す。人はしばしばまず感情的直感的に反応し、その後で整合的な説明を構成する。本書は愛を例外的な神秘として扱うのでなく、人間の感性が持つ自然さと制約を最もよく表す事例として位置づけ、自己理解の過度な単純化を推しめる。さらに、ドーキンスの生存機械論から自由意志の条件を問い直す第2章、意志の限界では、自由を何にも影響されずに選べる状態とみなす素朴な理解が検討される議論の重要な3視点は、遺伝子を複製の担い手、人間をその生存と複製に関わる存在として捉えるドーキンスの生存機械論である。この視点は人間の欲求や行動に進化的な背景があることを強調する。しかし、本書の論点は進化論から直ちに全ての行為は遺伝子で決定されると結論付けることではない。遺伝的傾向、育った時代や社会、教育、偶然の出会いといった複数の条件が、何を魅力的、自然、可能と感じるかに影響するため、意思の働く範囲そのものを問うのである。自由意志をめぐる論争では、完全な決定論と無条件の自由という二択に陥りやすい。本書は対話を通じ、制約の存在を認めながらも、熟慮、学習、制度、他者との対話が行為に差を生み得ることを考えさせる。自由とは制約がないことではなく、制約を理解し応答する能力として捉え直す余地が示される。そして、環境決定論の視点が明らかにする意思と社会条件の関係、意思の問題は個人の内面だけでは完結しない。本書が進化や環境を論じる意義は、人の価値判断や選考が本人の純粋な意思だけから生じるわけではないことを示す点にある。何を美しいと感じ、誰を好み、どのような生き方を現実的だと考えるかは、歴史的な時代条件、文化、所属集団、利用できる資源に左右される。こうした事実は、個人の選択を軽視するための口実にも、責任を全面的に免除する根拠にもならない。わしろ選択の前提にある格差や慣習を見えやすくする。例えば、努力すれば誰でも選べるという言葉は、選択肢そのものが人によって異なる場合には十分な説明にならない。 一方で環境の影響を認識することは、教育制度設計情報の提示方法を変えることで行動の可能性を広げられることも意味する。本書の対話形式は、進化論者、哲学者、社会的立場の異なる参加者の見方を単一の答えへ急いで回収しない。そのため読者は自由意志を経営二条約上の難問としてだけでなく責任道徳、社会制度に関わる実践的な問題として考えられる。最後に、紙の不条理と死の定義から考える存在の限界第3章存在の限界は、死とは何かという問いを軸に人間が避けられない不条理へ向き合う。死は誰にも共通する出来事でありながら、その境界をどこに置くかは単純ではない。脳の機能停止を死と考える医学的な見方がある一方、肝体記憶他者への影響、遺伝子の継承などを考慮すれば、その人がいなくなったとは何を意味するのかという問いは残る。本書は、この定義の難しさを利用して死を相対化するのではなく、人間存在を一つの明快な基準で完全に把握できないことを示す。さらに神の形而上学的犯行を参照し、世界が人間の期待する意味や正義を保証しないという不条理の問題に接続する。不条理は人生に意味が全くないと断定することと同じではない。むしろ、あらかじめ与えられた最終的意味が保証されない状況でいかに生き、他者と関わり、価値を引き受けるかという問いを開く。本書は科学的な死の議論と実存哲学を併置することで、説明可能性と差名の意味付けが別種の課題であることを浮かび上がらせる。結論として、本書は、行動経済学や認知科学の知識を得たい読者だけでなく、自由意志、責任、恋愛、死といった問いを一つの分野に閉じずに考えたい人に向く。カーネマン・ドーキンス。デカミュという異なる知的系譜を、不合理性、不自由性、不条理性という3つの問題に接続しているため、科学と哲学の間を往復する導入書として読める。また対話形式を取ることで、決定論、倫理、実存をめぐる対立を単純な結論ではなく、複数の立場が衝突する問題として提示する点にも特色がある。専門書のように一つの学説を厳密に掘り下げる本ではないが、その代わり、認知の偏りが日常の選択にどう関わるか、環境や進化が自由の理解をどう揺さぶるか、死の問題がなぜ科学だけでは閉じないかを連続して考えられる。自分の判断を絶対視せず、しかし人間の行為を無力な決定の産物として諦めもしないための視点を得られるだろう。同じく哲学入門や科学啓蒙の棚にある本と比べても、身近な愛自由史を起点に複数領域の論点を討論として組み合わせる構成が際立っている。ご支援いただける場合は、高橋翔一郎ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。